おはようございます。お祈りする前に本当に横田先生ご夫妻とイギリスでスコットランドでお目にかかって、神様の本当に大きな憐れみでこのように恵みによってまた再会するだけではなく、このような時間を主によっていただいていることを心から感謝いたします。お祈りをさせていただきます。主よ、あなたは何という素晴らしい神様でしょうか。主は今日も生きておられます。私たちが礼拝に集まっているのは、私たち自身を捧げるためにここに集まっています。それは主が答え、また導くだけではなく、私たちに信仰を与えた主が新たな力を与え、私たちを生かし、またあなたの栄光を表すためにここに集まっております。主、どうぞライブを聞いている方々もあなたに求め、あなたの御言葉によって私たちがまずあなたの栄光を表すために用いてくださることを信じております。そのためにも人間の知恵の言葉に語らず、主がご聖霊をもって初めから最後まで語ってくださることを信じ、また回収一同ともにあなたの皆を褒めたたえ、今日も何をあなたはなしてくださるか期待し、主の皆によってお祈りいたします。アーメン。初めに今日の第一コリント15章のメッセージを語らせていただく前に、少し自己紹介をさせていただきます。私はマスクをつけて語るの初めてです。信楽はですね、外見ではコロナにかかった人はないということですけれども、対策をして、おります。でもマスクをかけてメッセージは本当今日初めてなんですね。だからちょっとやりにくいなと思っておりますけれども、でもこの機会を与えてくださっていることを感謝いたします。私は陶芸家のスティーブン・ウィリアムズ、スティーブンと結婚して40年過ぎました。で、2人の子供が与えられてもう独立しておりますけれども、短く私自身が何を証しようと考えるときに、あれこれ語るよりは40年の主人陶芸家との生活、共に生活して何を主はなさってくださったのか、それは私を磨くことをしてくださってるんです。彼は陶芸家ですので全く私と考えが違う。私がこれよって右へ行こうとすると彼は左に行きます。性格も逆、そういう中で主が何を私にしてくださったかというと、やはり磨いて磨いて磨いて、いらないものは取り去ってくださるということを主がなさってくださっております、今も。そういう中でいつも思うことです。何年か前に私は新年の年賀はがきに皆さんに送った言葉があるんです。それはどういう内容であったかというと、過去を振り返るとそこには戻りたくない、そこを戻れるような体力はない、またそこを考えるともう遠慮することはできないぐらい苦しかった、でも今振り返るとあそこを通していただいてよかった、それは神が大変な時にいつもいつも導いてくださって、支えてくださって、励ましてくださって、今現在私があるというような内容を送ったことがあるんです。これからこの第一コリントの15章のところに入らせていただきますけども、実は最近というか皆様も読んだことがあると思うんですね。ロイド・ジョーンズの本、ウェールズでリバイバリストのメッセンジャーでありますロイド・ジョーンズの書作をたくさん私もいくつか読ませていただいて、そのうちの一つの本がですね、霊的なスランプという本が あって、それを2、3回読んだことがあるんです。この霊的なスランプという中で彼が書いているのはですね、クリスチャン、特に私が心に響き教えられたのは、クリスチャン、いろんな困難を通っている中は苦しいです。でも教会に行き、祈り、御言葉を学び、良いことをしようとやり、導かれてするけれども、そういうことを続けているときに、同じことをしているんですけれども喜びがない、またただ疲れている、またうんざりし始めていることもある、そういうような状態のときに、生き生きと信仰を持って歩んでいきたいけれどもいけない、何か手も足も体を引きずっているような状態を感じる、心が気分が優れない、そういう生活をしているときに、疲れやすく、教会に来ているけれども御言葉を読んでいるけれども、デボーションを守っているけれども、どこにもそういうことをしていると問題が見つからない、でもやはり疲れやすくて飽きやすい状態、そういう時に人生の中で最も危険な時っていうのは中年期とよく言われますけれども、そういう時に初め信仰、福音を聞いてすごく喜び、すべてのものは新しく喜んで感謝を持っていた、その状態から同じような素晴らしい証を聞いても喜べない状態、宣教師が他の教会、国に行って奉仕しているときには、初めは真新しい違う言葉を学び、生活を克服するためにその地域の方を知るため一生懸命していきますけれども、だんだん宣教師がそこに生活していくと、そこが外国の国ではなく自分のだんだん住んでるところになっていくと、だんだんと慣れていって喜びも疲れていく宣教師を聞くことがあります。こういう嫌気がさしたとき、疲れている心の状態、そういうときは熱意を失います。またそれがだんだんと習慣になっていく、希望を失っていく、このそこから単なる義務になっていく、教会に生活を続けていってはいるものの、だんだんと疲れているとどういうことが起きるのか、そのロイド・ジョーンズの本にはこういうふうに書いてあるんですね。疲れている時に襲ってくるものは、それは何か刺激なものを求めようとする、ちょうど自分を少し励ますような、強めるような、そういうものを求めていく、そこには危険であると書かれてあります。新しいこういう方法をやればもっと教会が生きるんじゃないか、また活発になるんじゃないか、自分も持ちられるんじゃないか、こういうことを続けて生きやすい、こういう時に気をつけなければいけないことは、とこう書いてあるのはですね、吟味していく、なんでこういうふうに心が沈んでいくのか、疲れているのか、嫌悪感を感じているのか、そういう理由をやはり考えていく機会が大事であると。飛びつくとか何か違うことをする、そういうことではなく、なぜこういう原因で自分は心が塞がっているのか、そういう中で今日この中でパウロのことに入らせていただきますけれども、パウロはこの第一コリントの手紙を書いたエペソの教会で書きました。 約紀元後55年頃に書き、パウロはご存知のように紀元後5年に誕生して、紀元後35年にステパノが殉教したのを彼は見ていたんです。その時は若い青年でありました。このちょうどステパノが殉教した後半に彼は改心したんです。生まれ変わったんです。ダマスコの途上でイエス様の御声を聞き、彼はイエス様と出会ったと言っています。その後、パウロは即旅に出て、証をし、そして人として認められるように人と交わっていきます。この第一コリントの手紙をパウロは書いたとき、彼は実はクリスチャンになる前の方が地位的には良かったんです。教えガマリエルの指導の下でたくさん旧約聖書を学び、また人を教えるだけではなく地位も持っていました。でも第一コリントに書いてあるように、彼はそういうすべてのものは何の役にも立たないと言いました。イエス・キリストを出会ってから彼の人生は変わったんです。これが今日のメッセージであります。導かれたメッセージの中のこの第一コリントの15章、これ、よみがえりの福音なんです。パウロはよみがえったイエス様と出会って、よみがえったんです。キリストと共によみがえったパウロは、あらゆるもの、良い善行、また、いろんなものを御言葉の旧約聖書を学ぶことも大事でありますけれども、よりよみがえのキリストに焦点を合わせて、私は過去に死んだ。私はもうキリストと共に生きている。新しい生き方を彼は経験したんです。それが今日のところの中で、15章の1節から11節にパウロは書いているのは、よみがえの福音を書いております。残してくださっております。パウロが15章、今読んでいただきました。8節から、その前はですね、4節のところから、イエス様の葬られたこと、聖書に書いてある通り、3日目蘇ったこと、そして弟子たちに現れて、500人以上の前に現れて、8節のところが最後にと書いています。最後に、最も小さいものであり、神の教会を迫害した。だから、人と呼ばれる値打ちがないものだけれども、恵みによってと書いています。パウロはここで、恵みによって、今日の次第でありますけれども、私たちが救われて、その時は何の私たちの人間の力が入っておりません。行為が、行いが一切入っていない。ただ、神の恵みによって救ってくださった。これがパウロは救われて終わったんじゃないんです。恵みによって救われたのだから、恵みによって生きている。この十節のところに、私は今の私になりました。まあ、私自身もこのイエス様と出会って、信仰を持った時は全くイエス様のことわかりませんでした。周りにはクリスチャンがいない。また、教会っていうのを全くわからなかった私が二十歳の時に教会に行くようになり、洗礼を受けた時もこの恵みがわからない。わかるのに時間がかかりましたけれども、この恵みがわからない私がだんだんとわかるように主がなさってくださった。私は今の私になりました。これはパウロは喜んでいるんですね。でも実際 ご存知のようにパウの人生は迫害、自分のユダヤ人から殺されそうになりました。また人と認められなかったんです。このコリントの教会、建てた教会の信徒から人と認めてもらえませんでした。パウロは第一コリントの手紙を通して、第二コリントの手紙を通してはっきりと人であることを伝えていきますけれども、大きな迫害を持って生き続けていきます。でもパウロはそれでも福音、この生きた福音を述べ伝える喜びを持っていたんです。それは彼自身が生まれ変わったからです。どんなに迫害を受けても、どんなに悲惨な状態になっても、この福音には命がある、この福音には人を変えることができる。パウロはこれにかけて一生を主のために捧げました。私もイエス様と出会って、今現在ここに立っているのも恵みによって立っています。私の人生、主の憐れみと愛と、また慈しみをますます体験していくと、この人生を変えたくないと思います。イエス様の素晴らしい、計ることのできない恵み、また奇跡を、時には倒れそうになっている時も奇跡を起こして立たせてくださる生きた神様、このお方によって私自身も今は神の恵みによって私は今の私になりました。これは自分の力が一つも入ってないんです。神の恵みによって今の私になれた。自分は過去を十字架につけて、ご存知のように私よく市街教会で言うんです。私たちが洗礼を受けた時は過去のことを全部帳消しにしてもらいます。あの漬物も同じなんですね。漬物を漬ける時、キュウであり、ナスビであり、漬物を漬ける時、その新鮮な野菜物は漬けるとですね、実は形が変わります。私たちもこの漬けられた、生きた聖霊によって浸された時に過去に死んだんです。過去に死んだんです。自分の知識も行いも全てキリストによって捨てました。それは捨てるぐらい素晴らしいものなんです。それはこのお方は私の身代わりになって死んでくださった、あなたのために死んでくださった、このお方が私も十字架に共にかかる、そのことによって新しい生き方を与えてくださいました。パウロは10章の後ろの方に、10節のところに、この私は他のすべての人たちよりも多く働きましたと言っています。でも次が大事なんです。次にどういうことが書いてあるのか。それは働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、働いたのでは私ではないって言ってるんです。やはり主が共にいたこのお方によって、私は全てのことを、あらゆることを多くできたと主の皆を褒めたたいております。このようによみがえの福音を、私たちも同じような恵みによって今の私になりましたということができるようにしてくださるお方。無駄にならずとここに書いてありますが、どういう意味でしょうか。無駄にならなかった、十節のところに無駄にならない、私に対するこの神の恵みは無駄にならず、これは私たちを憐れんで救ってくださって、信仰をくださった後、神の栄光が表せるように主はなさってくださったんです。だから私の生きざま、今まで生きてきたこと、皆様が 信仰を持って本当に主に寄りすがって生きたその生き様はですね、神の栄光を表しているので無駄にはなっていないということなんです。時には私たちは倒れそうになったり無駄ではないかなと思うようなことがあるかもしれません。でも信仰をいただいた信仰によってこのお方に従っていくときに無駄にはなっていないんです。このことを教えられます。私がこの第一コリントの15章を持って導かれている中で、私たちクリスチャンはパウロの人生をもってどういうことを学ぶか、それはよく間違いをすることがあります。クリスチャンは良い人をならなきゃいけない、いやパウロはそういう良い人になる、良いことをしていくことを中心になっていると、こういう手紙は書くことはできません。そうではなく、良い人を作る、良い人になることではなくて新しい人を作ることが目的なんです。私たちは神の技を、私たちの実生活をもって神ご自身を表してくださるお方をもって新しい人を作る、良い人間にするために私たちは働いているんではない。福音、これは新しくする命の言葉です。霊的スランプを読んで学んだことでありますけれども、新しくする命はです、命の言葉は、私たちをダメだと思った時も、なんでこんなことをしているのかなと思った時でも、命の言葉に私たちがしっかり信頼し信仰によってキリストと共に歩む時には、命の言葉なんです。私たちは励ます、また支え、一歩できないような状態でも歩むことができるように力を与えてくださる、この命の言葉であります。キリストの愛、測ることできないですね。エペソの手紙の2章に書いています。測ることのできない、広くて深くて測ることのできない、このキリストにあって愛によって支えられています。また与えられています。人間の愛なんてちっぽけで測ることできませんけれども、でもキリストの愛は支えてください。まあ、私と主人、国際結婚ですね、よくぶつかるんですね。それはやはりこういろんな違いの中でぶつかりますけれども、でも愛、キリストの愛は素晴らしいなと思うんです。違うものを一つにしようと主はしてくださいます。どんなに違うものであっても、夫婦がキリストの中心にお招きするときに、愛を、キリストの愛を与えてくださる素晴らしい愛であります。また証しするように、私たちクリスチャンは自分が救われて終わりじゃないんです。パウロは時間がある限り宣教していきました。それはせないけないじゃなくて、もうしたい、せないけないというふうに推し進められているのがパウロの手紙を読むとよくわかります。私たちもこの福音を述べ伝えるというのは時間を作らないとできないんです。仕事に、生活に、子育てに、もうみんな精一杯ですけれども、でもこの福音を伝えていくためには犠牲のように思えますけれども、時間を作り、この命の福音を述べ伝えるように持ち上げているならば、やはり時間を作っていく、苦しいようであるけれども、この福音は生きた福音だから主に委ねて伝えていく。もう一つ大事なところを語らせていただいて終わらせていただきますけれども、パウロは自由になりました。この福音のパウロが生まれ変わってから、 十字架によって罪というものは全部完全にはならないけれども自由にされたんです。トリコにされていたものが自由にいました。その自由にされたものはパウロは知識だったでしょう、地位だったでしょう、またいろんなもので彼は自由ではなかったんですね。自由であると思っておりましたが自由でありませんでした。いろんなものから十字架によって彼は罪の良いことでも自由にされたんです。聖霊によって歩むものに変えられます。人の目に見える見方ではなく聖霊によって聖霊の導くまま彼は人がどう言おうとも危険だろうとも実は聖霊の声に心を向けて歩み続けました。そうすることを通して聖霊の導きを学ぶ生涯を彼はしていきました。殉教しましたけれども彼は何の悔いもなかったと信じます。今の時代にコロナのことがあります。たくさんの恐れを持っている人がたくさんいます。連絡もあります。その中で教会こそこの状況の中に目の見えないものを恐れず見えないものに対して私たちは信仰によって祈っていく、また祈り他の人を恐れる人に祈っていく、ストレスになっている人たちのために支えてあげる、そういう時代ではないかと思っております。私神の恵みによって私は今の私になりました。これは信仰によって全てのものはこういうことができます。お祈りをさせていただきます。主よ、この教会をあなたが導いており、またあなたはこの教会を通して神の栄光を表してくださっていることを心から感謝いたします。癒やしいものも今日あなたに導かれた御言葉をあなたが語ってくださったことを心から感謝いたします。どうぞしよう、今の時代に私たちはあなたの恵みによって救われました。救われたで終わるんではなく、この救われたことはいかに大きなことであり素晴らしいことであり、あなたによって信仰をいただいたことを通して私たちをより一層主の栄光のために用いようとしてくださる主に、主どうぞ私たちが仕えていくことができますように、また信仰者の一人一人をあなたが導いてくださることを信じ、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。